青空 FM 第17回目。第17回目はゲストに青菜さんをお呼びしています。青菜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、第16回目に引き続き青菜さんに来ていただいているんですけども、
はい、どうも。
軽くで、はい、軽くでいいので自己紹介をちょっとお願いします。
青菜と申します。ウェブ系企業で働くインフラエンジニアしてます。で、16回を聞いてくださったこと方にはもうなんかあれですね、お腹いっぱいかもしれないですけど野球が大好きです。でもまだ喋り足りないんですよね。
はい、ありがとうございます。っていうわけで、まあひたすら野球の話をさっきしたんですが、まだ喋り足りんぞということで、続き、まあ、ちょっと野球界に全部なるかわかんないんですけど、うん、まずは野球の話からやっていこうかなと思います。で、どのあたりが喋り足りない感じでした？
いや、もう大体喋る。次からなんかいろんな話をしてたけど、そう、16回の時に趣味、音楽系、その音楽聴くとかやるとかも趣味って言ったのに、野球と音楽の話、野球と音楽を絡めた話を全然してないなと思って。
うんうんうん、
音楽系の話は全然してなかったなぁとちょっと思ったわけです、
うん、
だからちょっと一時汚く、ね、ちょっと、まあ、足りないので17回も来ちゃいました。
野球と音楽っていうと、いわゆる応援歌とかなんかそのあたりがイメージに湧くんですけど、話としてはそのあたりですかね。
そうですね、メインはそのあたりかも。まあ、応援歌もあるんですけど、あとは登場曲ってとか、
うんうん、
あとは普通に球団がかけ練習の時とかにかけてる BGM とかそういう系も もありますね。多分応援歌が多分一番野球と音楽としては真っ先に出てくるかな。
うんうんうん、応援歌は、はい、なんだろう、自分っていうのは選手が好きに選んでかけられるって話もなんか聞いたようなイメージはあって。あ、
それ登場曲の方ですね、うん、
ああなるほど。
選手が打席に立つとか、
うん、
今から投げるみたいな時に自分の好きな曲かけて、まあ、なんていうんですかね、モチベーション上げるっていうんですかね、
うん、
なんかそんな感じでかける選手がほんと大半です。かけない選手もいます。
あ、そうなんですね。
いるんですよ。
あれは必須じゃないんですね。
必須じゃないっぽいです。
うーん、
私が前回16回で好きと言った上本博樹選手が書けない一人なんですけど、実は書けない一人なんです。でも他なんかどっかの書けない選手がファンの声援が登場曲ですとか言ってる、なんかすごいキザなこと言ってる選手がいましたね。誰か忘れました。
うーん、すごい面白いですね。なんか面白いというか特徴的な曲とかパフォーマンスしてる人とかいたりするんですか？
特徴的な曲か、
うん、
なんだろうな。今 DeNA で、それまで前に阪神にいた大和選手って選手がいるんですけど、今 DeNA です。阪神にいた頃に名前が大和なので登場曲が宇宙戦艦大和だったっていうところあります。宇宙戦艦大和のところで大和ってコールが入るんですよ、ファンの。
たまにそういうアニメとかゲームの曲使ってるみたいな話はちょいちょい聞いたりしますね。
あとは出身地によって決めてる選手とか、沖縄出身の西武の山川選手が登場曲オリゴンビールの曲だったりとか。
ああ、なるほど。
あとは本当に多分一番多いのは好きな選手の好きな曲かける人が多分一番多いですね。で、好きなアーティストだけ決まってるのか、毎年曲は変わるけどアーティストがずっと変わってない選手がいたり。
へえ、それもすごいですね。
今年はこの曲みたいな選手がいたり、あとは打席、投手だと少ないですけど野手だと第一打席はこの曲、第二打席はこの曲みたいな感じで変えてる人もいます。
打席で変えるってのもできるんですね。
できますね。
へえ。
第一打席誰々のあれみたいな、第二打席誰々のあれみたいな。そういう人もいますね。あとは登場曲で観客がさえばコールをしたりとか飛び跳ね始めたりとかっていうのも結構、まあ少ないですけど、そんなバラード登場曲しててジャンプなんて無理なので 多くはないですけどあります。
うーん、
今一番有名なのだと DeNA のクローザーである山崎康明選手の安崎ジャンプってのがあって、
うんうんうん、
あのクローザーの選手なので、まあ、9回とか8回とかのだいぶ後ろの方に出てくるんですよ。
あ、はいはいはい。
で大体抑えの選手が出てくるときってその勝ってる状況の方が多いんですよね。負けてる状況で抑えるっておかしいので、
うん、
勝ってる状況の方が圧倒的に多いんで DeNA ファンもまあそりゃテンション上がってるじゃないですか。で登場曲で選手が出てくるとそれに合わせてファンがジャンプするんですよ。もうライブかってぐらいに、
うんうんうん、
めっちゃジャンプしますね。安脇ジャンプで検索すると多分 YouTube の動画がいっぱい出てきます。
横浜スタジアムでジャンプするのはちょっと怖いですね。
レジス壊れない壊れない。
その登場曲はまあいろいろあるとして、
はい、
応援歌も結構球団によって当然違いますよね。
あ、そうですね、応援歌はあの、
うん、
作ってるっていうんですか、ね、オリジナル曲を作ってるみたいな感じのところが結構多いですね。
うんうんうん、
私が好き阪神は全部オリジナル曲です今は。
あ、そっか、ロコおろしだけじゃないんだ。
だけじゃないですよ、それは球団の曲ですよ。あの選手が打席に立つときにあの専用の応援歌として、まあ、鳥谷選手専用みたいな曲とかそういう曲があったりとか、あとはもうすぐ得点が取れそうって時チャンステーマって言ってそのチャンスの時にかけるちょっとなんかテンション入りそうな歌だったりとかで、それに観客はコールを入れていき、
うんうんうん、
応援するって感じがメインですかね。でも他の球団だとあの原曲がある応援歌とかアレンジされてるとかよく聞いたら聞いたことがあるなこれみたいなとかもあったりしますね。歌詞は全然違ったりしますけど、
うーん、なんだろう、球場とかスタジアムで流れるときって別に、甲子園とか高校野球みたいに、生でバンドがついたりとかじゃないですもんね。
ガチなバンドはついてないですけど、あのトランペットと太鼓ぐらいはあります。
うん、うん、あー、そっかそっか、なるほど。
あ、でも楽天だけ CD ラジカス、うん、ラジカスって言ったら CD 音源ですね確か。
あ、そうなんだ。
あそこはトランペットの演奏ができないんですよ、住宅街かなんかにあるとか。
ああ、なるほどなるほど、うるさいからか。
相手球団もだから楽天と対戦する相手球団も楽天の本拠地行った時はトランペット使わないみたいな。
うんうんうんうんうん、
まあ行ったことないんですけど。
そうですよね。確かに、面白いですね。
それもなんか基本的には確か10時に過ぎ10時を過ぎるとあのまあうるせえみたいな理由もありますけど、基本的に10時かなを過ぎるとトランペットとか鳴らせないんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で急に歌だけになり全然調節が取れなくなってるっていうのがよくありますね。
あんまり10時までやることってそんなにないですよね。
まあ普通に9回までの試合したらないです。
うんうんうん。
9時で3時間4時間10時って、
うん、
9時で3時間10時で4時間なんですよ。6時開始普通の試合の開始が6時だとすると普通に考えるともう10時の時点で4時間経ってるので、なんか相当なバカ試合をしたか本当に全くもって同点から点が動いてあの試合が動かないかぐらいじゃないとなかなかならにはしないですね。
なかなかないですよね。
なんか1回と2回だけで1時間以上かかったとかそういうパターンとか、
あ、
1回と2回だけですでに5対5みたいな時とかは、
うんうんうんうん、
うん、どっちもバカスカウって全然時間がとかなったりそういう時もで気づいたらなんかまだ8回なのにもう10時ってのっけもなきにしもあらず、あとは一方がめちゃめちゃ打って全然試合が終わらないとか、
あ、
こっち20点なのに向こう2点しか入ってませんとか。
はいはいはいはい。今まで見に行ったまあ見に行ったがいいかな、はい、見に行った試合で一番長かったのって何時間ぐらいだったんですか。
5時間です私は。
おお、すごい。
終わりが23時50分ぐらい、うん、で、これそもそも試合開始が19時だったんですよ。1時間遅い。
ああ、なるほど、うん、
で試合が全然終わらなくて、まあ、そもそも遅いのもあるんですけど、うん、そのまま延長になってしまって、
うん、
ちなみにこれはあのプロ野球ではなくあの日本代表の試合です。
ああ、そうなんだ。
今年の WBC ですね。
へえ。
応援に行った時にそもそも19時開始で遅かったのと あとはなんかすごい投手が満塁とか1、2塁とか1、3塁みたいなピンチを作ってからどうにかしのぐみたいなパターンがすごい続いて全然試合が終わらなかったんですよ。ちなみにあの心臓にも良くないので
確かに
ああもう天下は入れられる、負けるみたいなあーってなるんで本当に心臓にも良くないんですけど、でそれでそろそろ終電もやばいんじゃないかってぐらいまでかかってしまって、
ですよね、うん、
翌日仕事、普通に仕事だったんですよ。日曜日だったので、その日が。
ああ。
なんか仕事に行くモチベーションがなかったですね。帰ったら1時とかなってて。
テンション下がりますよね。
うん、でも日本が勝ったんで
大丈夫。この時の試合
勝った。日本が勝ちました、どうにか。
いやー、それはよかった。
確か、ずっと同点とか勝ちとか続いてたけど、追いつかれたのかな、確か。最後の最後に追いつかれて延長のとこだったかな。それが私が見た中で一番長い試合ですね。あとは、あと逆に、そろそろ、あ、もうそろそろ延長かなって思って、同点になっていて、9回裏で同点になっていて、で、阪神って大体先攻後攻って決まってるんで、日本の試合だ、野球だと。
もう、はいはいはい。
ホームのチームが後攻っていうのは決まってるんで、9回裏で、そのホームチーム、ヤクルトなんですけど、ヤクルトの攻撃で、ああ、もうこれは延長かなって思って、ビールじゃない、レモンサワーを頼んだんですよ。レモンサワーください、つって。
うんうんうん、うん。
その瞬間、さよならホームラン打たれて負けた。
つらい。
いや、手には満杯のレモンサワー。試合は負けている。つらすぎません？
つらーい。
つらい。
もう飲まなきゃやってらんないですね。
まあ、それそのまま飲み干す、そのまま一気に飲んで帰って、一気に飲んで、くっそとか言いながら、帰って近くの、その神宮球場の近くの居酒屋で焼け酒して帰って、まあ、次の日二日酔いになりますね。いや、もう焼け酒しないとやってられない巻き方をしてしまったことがあります。
いやー、さよならは辛いっすよね。うん、
それから、うん、球場でレモンサワーを頼まなくなりました。
原価付き。
そうです。レモンサワーを買ったらホームラン打たれる気がして
考えすぎな感じもしますけど、うん、
でも阪神の攻撃中にレモンサワーを買えば打ってくれる？
あー、確かに。
あ、ちょっと今シーズンやってみよう。
へー、なんか他に野球話あるんですか？
野球話、そうだな、野球話、グッズの話はしたよ、曲の話はした。となると、うん、そうだな、今年どこが優勝するかかな。
あ、でも去年阪神は最下位ってさっき言ってましたもんね。
悲しい。去年の順位はセリーグが上から広島、ヤクルト、巨人、DeNA、中日、阪神です。
うん、なるほど。
とパリーグが上から西武、ソフトバンク、日ハム、オリックス、ロッテ、楽天かな。ただ優勝したのはソフトバンク、日本一はソフトバンクっていうちょっとわけわかんない感じ。
ああ、なるほど。クライマックスシリーズでしたっけ？
そうですね、クライマックスシリーズで、うん、上から3番目の、2位と3位がまず試合して、勝った方が1位と戦って、でそれで勝ったら日本シリーズに出られるなんですけど、西武がそこで負けてしまって、セリーグは順当に広島が日本シリーズ行ったんですけど、広島対ソフトバンクっていう、えらい西日本でしかやら、日本、西日本でしかやらない、ちょっとあんまり移動距離がない日本シリーズが出来上がり。
うんうんうん。
見にも行けず。見に行く旅費などなかった。
うん。日本シリーズは近場でやったらやっぱ見に行くんですか？
気になった時は行きますね。ヤクルトが優勝した時は行きます。ヤクルトが4年前に優勝してるんです。優勝してそのまま日本シリーズ行ってるんですけど、その時は行きました。ソフトバンクに負けて。ソフトバンクに結局1勝何敗とかで焼けるんですけど、その1勝の時に、かな、山田哲人選手が1試合で3本ぐらいホームラン打って、
うん、
1人でめっちゃ打点稼いで、それで勝って、あとは全敗っていう年だった気がします。
うーん、
日本シリーズは関東でやると限らないので、関東5球団もあるように。
ああ、まあ確かに、どこか勝つか分かんないですもんね。
そうですね。で、来年どこが出るかなって思ったり、思わなかったり。
まあ、その、希望というか、思いとしては阪神優勝なんでしょうけど。まあ、そこは公平な目で見て、どんな感じなんですか？
公平な目で見て、
うん。
公平な目で見て、そうだな、 そうだな、阪神の優勝は無理だと思います。
まあまあまあまあ、それで？
こういうの見てみて、ね、ヤクルトが結構強い気がするんですよね。
ほう。
前回2位だったんです。広島も強くて、今3連覇中なので、強いんです。どうかな。広島って打線が強すぎるんですよ。
うんうんうんうん。
なんで、その打力で言っちゃうけど、ちょっと投手が弱いですけど、まあ、どの球団、最強の球団はないので、うん、まあ。
ああ、まあ、なかなかそうですよね。
だからどこもかしこも、もう、投手さえ、全然打たれないし、めっちゃ打つし、みたいな球団は、まあ、ないので、責任だったら広島かヤクルトなのかなと思ったり、思わなかったり。阪神の優勝は無理です。これで優勝、でも逆に期待せず優勝してくれたら、それはそれでいいんですけどね。
まあまあ、確かに。結論としてはヤクルトなんですか？
なんか広島の4連覇 もうそろそろいいかなってなるとヤクルトぐらいかなって思ったりしますね。巨人もちょっと怖いですけど、
うん、広島はずっとリーグ優勝してて、
3年連続優勝してて、クライマックスは2回日本シリーズはそのうち2回です。1回いけてないです。で、
ああそうなんだ。
一度も日本一になってない、その3回。ここ5、6年、そもそもセリーグの日本一がそもそも5、6年なくて、ここ。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。楽天が日本一になった年の前の年が確か巨人か中日か忘れただったの、日本一じゃない。それ以来ずっとないですね。そもそもセリーグのどっかに日本一になってほしいという希望がちょっとあったりしますね。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、ヤクルト、広島あたりが期待を込めつつもあるんじゃないかと。
期待を込めつつも、巨人は原監督に戻りめちゃめちゃ補強したのでちょっと怖いかなって。
なるほどね。そっか、監督変わるって言ってましたもんね。
そうなんです。
うんうんうん、
うん、
なんかそのまあ広島はなんかずっとリーグ優勝してるんであれですけど、ヤクルトはどのあたりが。
ヤクルトはそうですね、去年2位だったっていうのと、
うん、
あとただヤクルトって2位だったんですけど、広島にだけめっちゃ負けてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうです。さっき調べたら、ヤクルトはその広島以外の球団は勝ち越してるんですけど、だいたい25試合ぐらいするんですよ、同じリーグの球団って。
ああ、はいはいはい。
毎年。25試合する用意するんですけど、さっき調べたら広島だけ6勝19敗っていう。
ひどいな。
ちょっとひどいので、それがちょっとでも上がれば、うん、多分順位は普通に上がるんじゃないかな。
あ、
対広島をどうにかすれば優勝は見えそうな感じがするんですよね。
ピッチャーですかね。
いや、ピッチャーです。いや、もうヤクルトはもう打線は問題ないのでピッチャーですね。広島もピッチャーですね。だから広島はメインの丸吉弘選手が抜けてしまったので、巨人に行ってしまったので、
うん、
その辺がどうなるか。
なんか逆にピッチャーというか、まあピッチャーが強いチームとかってあるんですか？
ピッチャーがセリーグの中だと阪神が多分一番強いと思います。ただ阪神はそれ以上に打てなくて打てなくて
なるほど。
セリーグばっかやってますが、まあパリーグも本当になんかパリーグが大体なんか最近どこもかしこも強いので、打線をめちゃめちゃ強くして、投手にはちょっと穴があるけど、打線でカバーしてる球団もありますし。
なんか今年の見どころ的なところは、なんかあるんですか？
そうだね。うん、高校野球で注目された系の選手が結構入ったのが日ハムなんですよ。
うんうん。
日ハムが高校野球の格安的選手を何人か取ったので、まだメインでは活躍してないかもしれないですけど、どうなるかなって、ちょっと気にはなりますね。あとは、ほら、清宮選手とかいたりもするので、その辺活躍したりとかもしなくもないかなって思ったりして、ちょっと日ハムはいい成績いくかなとも思ったりします、ね。逆にソフトバンクがちょっと微妙な気がします。日本一だったけど、補強がないんですよ。
ああ、なるほど。
チームに選手を全然入れないんですよ。新しい選手を。いっぱいいなくなったけど、全然入ってないっていう感じ。
なんで入れないんですかね。
FA 系、あのフリーエージェントのその FA 戦線で全敗した。
ああ、取る気はあったけどっていう。
そうですね、取りには行ったけど負けてるんですよ。
へ
え。全然入って、多分ドラフトしか入ってないんじゃないかな。ただ多分選手層はソフトバンクは厚いので、その辺が育っていけばって感じかなと思ったりはしますね。私はどうなるかな。でもまたキャンプの仕上がりとか見ないとわからないので。
ああ、確かに。
例えばキャンプでせっかく頑張っても、キャンプでせっかくいい感じかなって思っても、キャンプの途中で有力選手離脱とかなったらまた変わるんですよ。
結構また怪我したりとかありますもんね。
そうですね、エースの選手が怪我して開幕に間に合いませんとか、ありえるので。そうするとまた開幕に選手が一人使えないってなると話も変わってくるんですよ。
いやー怖いですね。
怖いです。若手で、ね、その期待されてた若手が突然ちょっと怪我したとか、でもあるので。一番びっくりしたのはあれかな。キャンプ中に突然若手の選手がいなくなっちゃって、その離脱で。頭が痛いかなんか、頭痛かなんかで離脱して。で、その後、半年ぐらい音沙汰がなかったんです、その選手について。もうシーズンも開幕してるし、ガンガン試合もやってるし、もはや終わりそうなのに。そしたら球団からの発表が脳腫瘍で入院してたっていう。
へ
ぇ。もうちゃんと治って今は復帰してるんですけど。
おー、よかったよかった。
もう治ったから発表して
た、ね。ああ、なるほど。まあ、そうですよね。
一番びっくりしたパターンはそれですかね。離脱したと思ったらめっちゃ大病だったっていう。
なるほど。
戦力の計算とかも多分これからですね。ね、一概に優勝をすぐ予想とかは難しいですけど、ちょっと楽しみだなとは思ったり。まあ、どんなに頑張っても阪神は無理かな。
まあ、ズバリじゃあ、もう優勝予想として1球団挙げると
優勝予想、
うん、日本シリーズ優勝、まあ、日本一、
あ、日本一、
うん、あ、リーグもいけますじゃあ。
リーグは多分セリーグが、
うん、
ヤクルトか広島かなと思っていて、
どっちかは決められないですか。
どっちかだったら希望的観測付きでヤクルトの気がします、うん、で、
なるほど。
パリーグだったら、パリーグは西武かなと思って、西武も強いんで、そういうのかなと思ったんですけど、日ハムな気がしますね。ハムは、結構補強はしていたりとか、するので、
からの日本シリーズ、日本一は
日本一は、
うん、
まあ、いい加減セリーグになってほしいと思いつつ、日ハムぐらい来るんじゃないかなって思ってますね。大谷翔平がいなく、大谷翔平がいた最後の年に日本一になってますけど、それ以来ぐらいなってもおかしくないかなとちょっと思ってます。
なるほど。
最後の年じゃないわ。最後の年じゃない。2016だから、4年目か。大谷翔平が4年目の時、5年間いたので、最後の年に優勝してからさっとメジャーに行ったのはマー君ですね。
ああ、なるほど。
日本一を置き土産にさっとメジャーに行きました、あの人は。
じゃあセリーグヤクルト、パリーグは日ハムで、まあ日本一は日ハムじゃない
かと。ただキャンプなのかなっていう、まあ、どうせパリーグ日本一なんだろうっていうその悲しみ観測がセリーグに予想したら嬉しいんですけどね。でもキャンプとかこれからまたなんか急に補強したとかで変わってくるので、ちょっと3月25日ぐらいにやったらまた予想しなきゃって。
まあ、その頃はちょっとまだゲスト Q がいっぱいいるんで、ちょっと2週目はあれかもしれないですけど。まあ
2週目の頃には次のシーズン終わってるんじゃない
？まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、このポッドキャストが続いているかどうかわかんないですけど、テナントレースが終わって。
え？
いや、わかんないです。わかんないです。
さすがに。アウトライフ M 最終回ですとかって言うんですか？
いやー、全然わかんないですけど、まあ、もしその時続いてたら、またアーナさんに出てもらって、まあ今の答え合わせを僕しっかりメモったんで、答え合わせを
してもらおうかな。あ、そのメモを破っといてもらっていいですか？
まあ音声には残るんで、聞けばわかるんですけど。っていう感じで。
データで残るんやった。
っていう感じで、野球話は大丈夫ですか？心残りはないですか？
大丈夫です。
はい。
大丈夫です。なんかあったら、 の野球場でいくらでも話しますんで、
うん、まあそうっすね、
皆さん私と一緒に野球場に行きましょう。
定期的に野球場でビールを飲む会を開催していただければ。
そういうことです。
はい、っていうところで、一応趣味話の深掘りをすると、まあ、音楽の話もちょっとしてたんですけど、うん、はい、音楽はなんか最近やられてるというか、ライブとか行かれたりとか、ファンの方がいるとかあるんですか？
でも私夏フェス行くのが好きなんですよ。
うんうんうん、
行く系だと、まあ、これもシーズンじゃないんですけど
あ、
収録時期間違えましたかね
夏フェスっていわゆるそのフジロックとかそういうやつですよね。
あ、そうですそうです。
はいはいはいはい。
やっぱり収録時期間違えました。ちょっとこの公開半年後とかにします
うん、でも半年後はもうほら、うん、野球は始まっちゃってるんでリアルタイムの話しちゃおう。楽しいんじゃないですか。
確かに予想してる場合じゃないって、うんうん、これの続き半年後に取り直します。
まあその時のゲスト次第ですけど。
なるほど。
全然
終わってないよな、おされへん。
で、出ていただけるのは全然大歓迎です。2回目3回目ウェルカムなんで。
やった、さすが。一周してないけど、うん、
いやー、うん、そうなんですよね。つい最近もう一人新しい方が手を挙げてくださったので。
おー、すごいじゃないですか。
いやー、そうなんですよね。ありがたい限りで。
すごい。
うん。で、音楽系の話はいいっすか？
そうですよ。夏フェスはいいぞって話を。クソ暑いんですけど、8月ぐらいだと。
うん、ですよね。
なんか音楽的なのを聞くってのもありますし、あとはテント張って。
ああ、はいはいはいはい。
テント張って、その中で過ごすとか。まあ、ガチキャンプまではいかないですけど。テント張って、そこで過ごす。屋根がないので、
あ、そこ
フェス会場って夏だと、冬のフェスだと、あの屋内型のやつだと別ですけど、基本的に野外のやつって屋根がないので、あの、日陰になるようなとこって木陰、木の下とか木陰とかってなると、でも木陰って、まあ、火の当たり具合によって変わっちゃうので、場所が。なんでテントとか張って、自分たちの基地みたいな感じで作って、そう、疲れたらそこで過ごすとか、
うんうんうん。
っていうのをしてたりしますね。で、毎年なんか一緒に行くメンバーがいて。
おぉ、すごい。
4人ぐらいで。年一で集まり、なので、そのテント道具的なのを各自、
うん、
あの、手分けして持ってるんですよ。テントこいつ、クーラーボックスこいつみたいな。
なるほど。
で、車借りて、持ち寄って詰めて車で行くみたいなことをしてますね。
うんうん。すごい楽しそうだな。
楽しいです。で、なんか音楽を聴きに行ってんのか、フェスに行ってんのか、キャンプに行ってんのか分かんなくなってきてるんですけど。
なんかそのイメージありますよね、あの、うん、野外フェスって。
そうですね。でもそういう、夏だとそういうキャンプ的なことができるとこも多いんですけど、
うん。
あの、そういうのあんまりキャンプとか全くできないのフェスもあって、野外のもあって。
ああ、そうなんですね。
たりとか、むしろ外ですらない屋内型のものもありますし。
ああ、はいはいはいはい、はい。
冬に多いですね。で、
うん。
でも個人的には5月ぐらいの野外フェスがちょうど気温がいい、行くので過ごしやすいです。
いやー、この間の夏めっちゃ暑かったっすもんね。
そうですね。
あれで野外はやばい。
あれはしんどくなった。焼き殺されること思った。会社からランチに行くたびにもうなんか死ぬんじゃないかって。
いや、ほんとほんと、あの、体力を削られているのがほんと肌でわかるぐらい暑かったっすもんね。
そうですね。私がいた会社、私がいたというか、いるだな、今もいるから。
うん。
いる会社のところに、その当時、オフィスビルが、にレストランフローがなかったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
なんで、あ、で、どうしてもご飯食べに行くときに外に出なきゃいけなくて、クソ暑い死ぬとか思いながらずっと行ってる。今はレストランフローあるので、中に行ってます。
いいっすね、オフィス内にあんのは。
なんか、ビールが工事中で、うん、フローがでまだできてなかったんです。
なるほど。
焼き殺されるやばいって。でも今は今で、外に出て、ランチをどこに行くかで、コートを着るか着ないか変わるっていう現象が起きてます。
ああ、なるほど、なるほど。そうなんですよね。まあでも、ずっと同じところで食べてると飽きるんで、やっぱたまには外行きたいですよね。
飽きる、うん。そうですね、たまには。でもその外のバリエーションもまた飽きてくるんですよね。
まあ、わかる、わかる。
ネタ切れっていうんですか。
昔働いてたところは会社の中に食堂があって、社食みたいな。 あって、でそこは、まあ、安いんですよ。カレーが280円とか。
うん、え、安
っ。うん、あの福利厚生の一環だったりするんで。
ああ、はいはいはいはい。
うん、なんですけど、結構大きめの工場とかだったんで、周りに何にもなくて、うん、もう駅から歩いて30分みたいなとこだったりするんで、何にもないんですよ。うん、かろうじてマックがあるかなみたいな感じで。なんで、だいたいそこで。
そうすると、もう社食以外の選択肢なんですよね、
うん。そうなんですよね。カレー、社食でカレー食うか、コンビニでおにぎり買うかみたいな。
あ、コンビニはちゃんとあるんだ。
うん、一応コンビニはあったんですけど、やっぱり、コンビニもやっぱ飽きますよね。その、パスタだ、ね、弁当だっていろいろあるにしても、うん。
パスタ、弁当、おにぎり、あとあとは、みたいな感じ。
まあ、サンドイッチみたいな。サンドイッチ。さすがにカップラーメンはちょっとな、みたいな、あったり。
弁当のりで、のりで、みたいな。
うん。
確かに、一周しかコンビニないと飽きちゃう。うんうん、そろそろファミマのものが食べたいとかないです。
うん、うん、いや、それはありますよね。あの、セブンイレブンのお好み焼きパンが好きで。そういうのありますよね。
そうですね。
うん、
なんか好きなコンビ、好きなコンビニのこれが好きみたいな。
うんうん。あ、うん。今、フェスの話題に戻そうかなって思ったけど、そっち行っちゃっていいですか。
確かに。フェスの話から暑いからの、飯の話。
うん、アーティストの話全然聞いてないなと思って、はいはいはいはい、このアーティスト好きとか。
私はあの、邦楽のロック系のバンド系が結構好きでして。
うんうん、
でも結構いろいろ聞きますね。
多
分なんか、でもね、多分ファンの、その単独ドライブとか、でフェスとか行くとなんか、なんか客の年齢層が自分より低いみたいな。うん、
あー。え、例えば具体的な名前挙げると、
キートークってバンドとか、キューソネコカミってバンドとか、あの辺が好き、その辺りが好きなんですけど、だから、なんか、やべえ、私がおばさんに見えるって。まあ、20代なのに、20代なのになんかライブに行くと、あれ若い、みんな若いだったりとかはありますね。でもフェス、逆に、あの、めちゃめちゃ盛り上がってるおじさんとかもいます。
ああ、はいはいはいはい。
逆にはっちゃけたおじさんがいたりとか。
なんてバンドだ、ベイビーメタルだったかなとかはすごい、年配の方多いみたいな聞きますよね。多いですね。うん。
多いですね。むしろもう来てる人も自体も多いですし、多かった気がする。フェスでいっぱい見ましたけど。逆に、その、おじさん方が、その、知らないバンドなんか、まだ知らないというか知られてないっていうんですかね、バンドに行って、めっちゃ盛り上がって逆にハマって帰ってくるとか、発掘できるんですよ、その、まだ。めちゃめちゃ有名で、もう、うん万人規模のステージで演奏するバンドもあれば、
うん。
まだ駆け出しでみたいなバンドもあって、その、通りすがったところでなんかこの音楽いいな、つって、行ってみて、聞いて、あれハマったみたいなこととか。
その、通りすがりでハマったバンドとかあるんですか？
通りすがりが、私がなんか明確に通りすがってハマったとかってなかなかないですね。
あー、そうなんですね。
なんかその頃にはすでに疲労してるっていう暑さにやられて疲れてることが
ある。そっか、目的のバンドいたらやっぱそこをまず行きたいですもんね。
そうですね、ってのもあるのと、
うん、
なんか特に目的のバンドがなくてもなんか楽しいとかって、ライブみたいに暴れて帰ったらなんかもう体力ないみたいな。
うん、
暑いですし。
そうですよね。
あと、フェス、夏フェスだと規模にもよりますけど、会場がでかくて、でかいものは本当にでかいので、
はいはいはいはい。
移動が大変とか。
うん。
いや、このステージからこのステージに行くだけでもう体力が全部なくなるとか。
いや、もうあの炎天下の中歩くって思ったら、たまんないっすよね。
そう、歩くんですよ。徒歩15分みたいな。このステージまで徒歩15分です。めんどくせ
え。今年、まあその、ライブっていうよりもフェスの方が多いのかもしれないですけど、なんか行きたいなとか予定してるのとかもあるんですか？
毎年行くってのは、毎年行くフェスはもう決めてますね。行くって言って決めただけですけど。
ああ、はいはいはい。
夏のロッキンオンジャパンフェスっていう結構でかいのが、毎年行ってて。
それは初めて。
それのための道具がいっぱいちょっと、家にあったり。
道具は、担当分けされてるとちょっと今年は仕事でとかになっちゃうとクーラーボックスなしかみたいになっちゃいそうで辛いですね。
事前に回収し、いやまだ仕事でなしってなったメンバーいないので。
ああ、なるほど、すごいな、優秀だな。
多分 1でも開けるので。
うーん。
で、ただ、多分、もしそういうことが起きたら、多分、始まる前に回収かな。
いいな、なんか、青春してる感じがして、羨ましいな。
なんか、そういう、毎年来てるんだな、みたいな感じの人が、定位置にテント張ってたりとかするんですよ。今年も来たみたいな。
あー、へぇー。
テントなのになんか、垂れ幕みたいな感じで、今年も来ましたとか書いてあったりとか。あとは、テントにでっかい布やって書いて、布貼ってて、まあ、目印にもなるんですけど、確かにテント似たようなの多いんで、
うんうんうん、
この日のために働いてますっていう。
いやー、いますよね、ほんと。
ええやん、ええやんって。
うん、真夏と暮れの有明とかは、まあ、そのために働いてる人がたくさん来るイベントがあったりするんで、
ちょっと察しておきます。
ありますよね。
なんとなく察しはつきますが。
はい。
なんとなく察しがつくな。
冬はそういうさっき言ってた屋内フェスみたいのは参加する予定はないですか？
屋内フェスは夏よりもかなり私はそんなに参加してないですね。
うーん、
コート置く場所ないなって思ったりとか。
うん、うん、確かに冬は暑くなっちゃったりしますもんね、コート着てる。
そうですね、冬、うん、はそんなに行ってないですね。夏のなんか野外の雰囲気が好きだったりするんですよ。
うん、
あれ、そう、神宮、東京ドームより神宮なのと一緒です。
うんうんうん、まあでも、大事ですよね。そういうの、わかります。
うん、
じゃあ、その、普通のバンドのライブみたいな、コンサートツアーみたいのはあんまり行かない
ですか？全く行かないわけではないですけど、うんうんうん、本当に好きなのとは行ったりしますけど、なんか気づいたらなんか、ツアーのチケット、ないやんってなったりとかしがちなタイプですね。忘れてたってなって。ああいうチケット、なんか、コンサート系に限らず、ライブとか野球もそうなんですけど、
うんうん、
なんか行きたいってふと思うことが多いんで、あ、もうチケットないってなったりとか、ああいうのはどうすればいいんだろうって。
いやー、わかりますね。なんかそういう情報って何で仕入れてます？ネットですか、やっぱ。
気が向いた時にネットで検索して、あれもうなかったってなるやつです。
あー、そっか。
ネットって便利ですね。ただ、そう、なんかそういう、ちょっと気になるぐらいなのを一元されてると本当にいいんだろうなって思ったり。
ああ。
野球だったら何月のチケットはこの試合のチケットはいつ発売みたいな情報とかを手に入れれば買えるので。
うん。
明日以降チケットないよ。ああっていうのは結構あっていますね。
なんかそういう情報って、ツイッターでたまたま流れてきてみたいなことが僕は多くて。
ああ、確かにある。うん、あ、このアーティストこのライブやるんだ。
そうそうそう、全然行く気っていうか、知らなかったイベントとかの情報を見た時に良さそうでちょっとフラって行ってみたりとか、その行こう行こうって思ってて忘れてたのがもうすぐ締め切りみたいなのが来たりとか、結構そういうのが
Twitter のそのプロモーションとかでたまに出ますね。
うん、 Twitter によくいるっていうのはあるかもしれないですけど、
あ、
よくありますね。
あ、Twitter 派人だ、うん、あ人のことは言えません。
うん、なるほど。いや、でも思いつきで行くのはやっぱ楽しいからな。チケットなかった人ってやっぱ辛いっすよね。
一般発売がすでに終わっていくとか、
うんうん、
一般発売速乾でもチケットないですか。あと、かなり辛いなって思うのは、なんかチケットあるなって感じがするんですよ。そのもう一般発売も始まってて、チケットあるな、全国ツアー、じゃあここの公演チケットあるなって、東京とか神奈川と埼玉だけチケットがないとか。
あー、なるほど。
お
いやー、そうなんですよね。最初から抽選とかだったりするんで、そうするとなかなか取れなかったりしますよね。
関東圏だけチケットがないとか。
うんうん。
これ、チケット、その、販売サイト的な、その、転売的などから買うより交通費払って遠征した方が安いんじゃねみたいな思考が。
あー。いや、そうなんですよね。
なんか転売からは買いたくないなって思ったりするんですよね。
いやー、転売良くない。転売良くない。
転売良くないよ。転売良くないよ。
ダメ絶対。
ダメ絶対。なんかいじめかなんかのダメ絶対みたいな。なんかそんななんか麻薬みたいな、いじめとか麻薬みたいな。
いやー、そうなんですよね。まあ、でも。
下手したら転売も犯罪になりかねないかな。
行きたいと思ってたイベントの抽選が当たったので、3月はイベントに行けるっていうのもあって、まあ、それ全然音楽関係ないんですけど、
お、
うん、今年も そういうイベントにいっぱい行けたらいいなとか思いつつ。
私逆はあります。なんか先行抽選があって、あ、応募しようって外れましたって。が3回続いて一般発売瞬殺して結局行けなかったみたいな。
辛い。それは辛い。
いや、その時ずっとチケットピアだったんですけど、申し込んでたのが。あ、いや、ブラックリストに載ったんじゃないかってぐらいいろんなものを続々と落ちていって。マジかってなった時はありますね。
もう全然、その、どうしても行きたいってほどじゃないんだけど、抽選だから一応申し込んどっかってのが意外と当たったり。最近してて、
逆にどうしても行きたいものが外れましたって。
いやー、そうなんですよね。
これ読まれてるんですかね。
たまにそういう時に知り合いから誘われたりするとすごいありがてーってなりますよね。
あ、それはありがたいですね、うん、とりあえず2枚取っといて、うん、2枚で申し込んで後から探すみたいな人が結構いたりするんで、
うん、いやー、それはこの間知り合いとこのイベント面白そうだからっつって2人で2枚ずつ取ったんですよ。そしたらキャンセル不可のイベントで両方当たっちゃって、
あるあるだ。
で、昼夜同じイベントをおっさん二人で見に行くみたいな
あるあるですね。でも、
うん、まあ、一応内容は微妙に、うん、違ったり出てる人が違ったりしたんですごい楽しかったんですけど、うん、
なるほど。二人で2枚申し込んでどっちか当たればいいやって思ったら両方当たってどうしようってなることとか。
いや、そうなんですよね。
ありますね。
うん、音楽話的にはそんな感じですか？
そんな感じですかね。野球よりだいぶボリュームが少ないですね
まあ、そのさっきシーズンって話も出ましたけど、まあ、やっぱその時々の温度感というか。
確かにこれ真夏に収録してたらどうなってるかって感じですもんね。
いやー、でも まず真夏で収録してて、まあ、今だいたい収録って夜やることが多いんですけど、
あ、
うん、野球とかやってたらねえみたいなあるじゃないですか。
あ、多分 BGM でずっと試合が流れてる月曜日は基本的に試合がないので。
あ、なるほど。
ないんです、月曜日基本的に。まあ、野球選手も週7で働くわけではないので。
うん、アーナさんと収録するときは月曜がじゃあいいのかもしれないですね
かもしれないですね。あ、でも月曜でも月曜が祝日とかだと試合があることもあります。
あー、どうなんだろうな、ポッドキャスト的に。あ、でもテレビの音声はやっぱ良くないよな。
でしょうね。
まあ、ネットの速報を見ながらそのやるみたいのはワンチャンあるかもしれないですね。
確かに、まあ、多分私が急に試合の急に話をやめてギャーとか言い出すやつ。
うん、ポッドキャストでそれをやる意味があるかっていうのはありますけど、ツイキャストからはいいかもしれない。
どうかな、ね、ツイキャストかな。なんか映像ないと意味なくないですかそれ。
うん、でもテレビとか流せないですからね、多分。流せんのかな。そうです
ね。
なんだろう、そのリアルタイムで更新される速報サイトみたいなのあるじゃないですか。
あ、ありますね。
うん、あれを映しながらとかだったらできるかもしれないですけどね。
確かに。
うん、それは全然ネットのあれなんでいいと思いますけど。
速報で画面付きポッドキャスト。
まあ、ツイキャスかな
そうですね。ポッドキャストですらないんです。
ポッドキャスト映像付きにするとそれ動画ですからね。
あ、確かに。
なんで、あれですよね。アワナさんが今年のどっかでツイキャストをやるって感じになるんですかね、じゃあ。
あれいつの間になんかそんなのに。
まあまあまあ。じゃあなんか、まあ今回と前回合わせて、まあ、野球と音楽の話をざっくりしてきましたけど、
はい、
なんか言い残したこととかこれを言っておきたいみたいなことあります？
なんかその死ぬ前みたいな。
いや、そろそろ締めようかなみたいな。あ、なんか話題があれば別ですけど。
まあとりあえず今回の話題振るのはこんな感じかなって思ってますね、うん、言い残したことがあったらなんかツイッターに垂れ流しが始まる気が
うん、まあできればポッドキャストの中でやってほしいっていうのはありますけど、まあ、まあまあ、はい、全然いいですけど。
今思って言いたかったことって、なんか気づいたらなんか3日後に思い出すとか。
いやー、そうなんですよね、ほんと。ポッドキャストを撮ってると、なんでか言葉とか記憶が出てこないことが多くて。
あー、それなんですよ。すごいわかります。
いやー、そうなんですよね、ほんと。あれあったじゃんとか、後になって思うんですよね。
あれも言えばよかったとかね。で、うん、じゃあ2回目の質問の時には言おうって思うんですけど、2回目の質問の時には、それも忘れ、質問の時には、それも忘れてるっていう。
あ、そうなんですよね。新しいニュースとかあったりするじゃないですか。
出演してまた思い出すとか。
そうそうそうそう。じゃあ、そんなとこですかね。
そんなとこですかね。
はい。 じゃあ締めていきますね。
はい、
はい、このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャスト出たいけどちょっとハードル高いなって思ってたりとか、そもそも IT エンジニアじゃないからって人でも全然 OK です。今回みたいな趣味全開の話大歓迎なので気軽にご連絡ください。なお現在ゲストの収録級が溜まっております。今ご連絡をいただくと 3,4 ヶ月程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM シャープAOZORAFM をつけてツイートしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
予約の取れない青空 FM。はい。
というわけでゲストからの告知なんですけど、
は
い、
何
かあります？
うん。主催コミュニティのエブリワンアウトプッターというものがございまして、まあエブリワンアウトプッターという名のごとく、まあ何でもみんなアウトプットをしようぜっていうコミュニティがございまして、11月に第1回イベントさせていただいたんですけども、第2回のイベントをしようかなと動いています。多分2月か3月かぐらいを予定しています。まだ何も決まってませんが。
うんうん。
うん。これが公開される頃に決まってるかもしれないし、決まってないかもしれないって感じですかね。
うん。
でも私のツイッターに情報は出ると思うので、チェックしてください。
はい。ぜひぜひ、アウトプットしたい方、
アウトプットしたい方、ぜひ参加してください、エブリワンアウトプット。そして、あとは、まあ、アウトプットにつながりますけど、ブログをやっています。でブログは、ツイッターに、私のツイッターにリンクが あるのと、あと、大体記事の更新とかもツイッターでお知らせするので、
うん、
まあ。チェックしてください。最近はブログのタイトルを、いいセンスのあるタイトルの付け方を、
うん。
知りたいなと思ってます。記事のタイトルって難しくないですか？
いや、難しいです。ブログのタイトル難しいですよね。
そうですよね。
結構、タイトルによって、まあ、バズるために書いてるわけじゃないですけど、ね、バズる、バズらない、あるらしいんで。
いや、ありますよ
ね。なんかいろいろあるらしいですけど、
ね。あと、検索に引っかかるとか。
うん、ああ、確かに確かに。
あるらしいんですよね。
まあ、そんな感じで、うん、エブリワンアウトプッターのイベント情報とか、まあ、ブログの更新含めて、青野さんのツイッターを見ていただいたり、ポッドキャストの配信ページの方に何らかしらのリンクは載っけますので、興味ある方はぜひぜひ見てください。はい、
お願いします。
はい。というわけで、エンディングトークということで、まあ、ポッドキャスト収録どうでした話なんですけど、どうでした？
うん、なんか喉が渇くぐらい喋った気がします。
いやー、正直その、まあ、何人目だろう。多分2桁ぐらいは取った気がするんですけど、その人数的には。はい、多分一番喋っていただいたんじゃないかなって。そんな気がする。
本当ですか？
うん。
置いてけぼりになってたらどうしよう。
あ、でも僕はすごい楽しかったんで、
よかったです。
野球の話でしょ。うん、フェスの話にしろ。
よかったです。
うん。楽しめたんで。
ちょっとリスナーさん動いて応援にしないかどうかが心配ですけど。
うん。
ここまで聞いた人は多分置いてけぼりになってないと思うので。
うん。まあでもほら、青空 FM 自体、IT エンジニアがやってる割には、エンジニアの話って3割ぐらいしかなくて、今のところ大体ゲームの話が多いんで。まあ、自己紹介ぐらいですかね。
全然ない。
まあ、全然楽しいこと話せればそれで OK なんで。
確かに。
うん。いや、もう本当、なんだろう。楽しいこと話せるポッドキャストっていう感じで、ポッドキャストに出たいっていう人を増やしたい、裾野を広げたいっていう感じなんで、もうこういう今までにないカラーを出していただけるのは本当にありがたい話で。
うん、うん。
まあ、僕も楽しいっていうのもあるんですけど。
いいですね、ポッドキャスト。毎回なんか収録術とか大変、収録とか編集とかいろいろ大変そうだなと思ったりもしますけど。
結構こだわりによるところが多くて、僕は結構こだわってやっちゃってるとこあるんで、時間かかったり大変だったりする部分あるんですけど。
カネさんとかどうやってあの本数をこなしてるんだろうって思いますもん。
まあ、カーレさんは基本2人でやってるんで、その相方にもう編集を頼んだりとか。
この前4人だったんですけどね、
うん、それゲストを含めてですからね。
はい。
あとその通勤時間になんか編集とかやってるとか言ってたんで。
へー。
っていう工夫をいろいろされているようですよ。
なるほど。
でまあ編集しないで出すのも全然ありだと思うんで、ライブ感って意味では。
なるほど。
うん。興味があればぜひぜひゲスト出演もいいですし、やりたいなってことがあれば雑にツイッターなどで絡んでいただければいろいろご説明しますので。
うんうん、
うん、すんごい、昔雑な登壇セッションかなんかでポッドキャストをこと始めみたいなスライドを書いた覚えがあるので、
お、見てみ
たい。多分どっかのスピーカーデックに上がってたりすると思うんで。
お、本当ですか。ちょっと見てみよう。
はい、見てください。
はい
はい、って感じでいいっすかね。
感じですかね。
はい、じゃあ、第17回目もゲストにアーナさんをお呼びしてお送りしました。アーナさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。